聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第一章一節から五節まで、聖書の一ページです。創世記第一章一節以下。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。新約聖書、ヨハネによる福音書第一章。14節から18節まで、新約聖書の163ページです。ヨハネによる福音書第一章14節以下。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。祈ります。御子イエス・キリストを私たちの世界に生まれさせてくださった恵みの神よ、憐れみ深い歴史の支配者よ、2004年最後の日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださったことを感謝いたします。この1年間私たちの歩みを支えてくださいましたこと、また先週の礼拝では多くの兄弟姉妹たちと共に主イエスの誕生を祝い、洗礼を受けた兄弟や転入会された兄弟姉妹らと共に喜びの時を過ごすことができましたことを心から感謝いたします。神様、2004年の年の初めにあたって私たちは今年こそ戦争やテロがやみ、この地上に少しでもあなたの平和が進展するということを心から願いました。しかしその私たちの願いに反してあらゆる形の暴力がはびこるのを私たちは目の当たりにしなければなりませんでした。私たちの努力が足りなかったことを私たちは深く悔い、また悲しんでいます。どうか私たちを憐れんでください。その罪と怠慢を許し、あなたのお喜びになるような良い実を結ぶ時が来るまで、なおしばらくの猶予期間を私たちにお与えくださいますように切に祈ります。神様、夜の闇がどれほど深くても、明けの明星である主イエスは確かに輝いておられます。そしてやがて長い夜が明け、輝く朝が来て、主イエスが再臨されることをあなたは約束してくださいました。このことを信じて希望を持ち続けることができますように、心から お願いいたします。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹と私たちの心にかかっているすべての友のために祈ります。病める友、体調の優れない友、心の病で悩む友を支え慰め、癒しの御手を差し伸べてくださいますように。お年を召された方々を助け、日々共にいて励ましてくださいますように。人生の悩みを抱えている友には、あなたによる良い解決の光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の私たちの友には、あなたの守りをお与えください。神様、あなたは教会学校の愛する子どもたちを今年も豊かに恵んでくださいました。来たるべき年も守り導いて、心と体を健やかに成長させてくださいますように祈ります。そしてこの町に住む市民の方々を一人お一人の上に、良い新しい年が恵まれますように。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださって、私たち一同に新たな希望をお与えくださるよう、希望を抱いて家路に着くことができますように導いてくださいますよう切に祈ります。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたヨハネの福音書は、今日は14節からの後のところについて後ほど触れたいと思いますが、最初に謎めいた有根な言葉から始まっています。一番最初のところを文語訳で読みますと、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、そういうふうになっています。大変印象的な言葉です。で、近頃の日本の政治家たちはなぜかこの表現が好きらしくて、よく利用します。例えばあることをあたかも規定の事実のようにして話を進めるやり方を誰かがやると、それを皮肉るために、はじめに何々ありきでは困ると、でありきという言葉をこの頃連発いたします。しかしヨハネがはじめに言葉ありきというふうに書いたときには、それはそんなに軽い意味ではありませんでした。ご承知の方もあると思いますが、ゲーテのファウストという作品があります。私はこの秋ドイツのワイマールという町で行われたある集会に出席するためにワイマールにしばらく滞在していましたが、ゲーテはそこのワイマール公国の総理大臣みたいな政治家でした。政治家も兼ねていました。で、いろいろ立派な作品も書きましたけれども、そのゲーテの書いた原稿が収められた素晴らしい図書館があるんですが、アマリアという図書館、それが、その私が行く直前に、燃えてしまいました、火事で。本当に国宝級のいろいろな原稿とか、それからバッハがやはりそこに滞在したことがあって、彼の自筆の楽譜とか、そういうものも損害を受けたと伝えられています。で、そんなことでゲーテのファウストという作品を改めて思い起こしたりなんかしてるんですけれども、その中にファウスト博士が この初めに言葉ありきというこの句の意味についてあれこれ考えるというそういう場面が出てきます。どうしてもよくわからない、一体これはどういう意味なんだろう、初めに言葉ありき、いろいろ悩んであれこれ考えるわけなんですけれども、試みに別の言葉を当てはめて理解してみたらどうだろうか、でいろいろ考えて最後に行為という言葉、何かを行うという実行するというそういう意味の行為ですね、ドイツ語でタートと言います。そのタートという行為という言葉をそこに当てはめて読んでみました。はじめに行為ありきで、ゲーテはこれならわかると思いました。ようやく納得がいった。はじめに行為ありき、私はそこのところでちょっと引っかかります。ゲーテという人は言葉を生業とする文学者でありました、作家でありました。でそういう言葉を生業とする人、そしてあれだけの作品を残して多くの人々に感化を与えたこの文豪ゲーテ、その人でさえ心のどこかで大切なのは言葉ではない行為であると、そういうふうに感じていたとすれば、これは誠に悲しいことであります。もしかしたら彼はワイマール公国で政治家めいたこともやっておりましたから、政治家の二枚舌のようなことを身に染みて感じていたのかもしれません。で、そんなものよりは実行が大切だと考えていたのかもしれない。それは私の推測にすぎませんが、とにかくゲーテという人が言葉を生業とする人でありながら、どこかで言葉は虚しい、大切なのは行為である、行いである、実行であるというふうに考えていたのは私の心に引っかかるところです。しかし別の面から考えれば、彼があれほどこの言葉にこだわったということは、やはり文筆を生業とする人として当然のことであったのだろうと、そんなふうに思ってさすがだと思います。作家でも詩人でもそうですが、そして説教者もそうだと、そうでなければならないと私は思いますが、およそ言葉を大切にしなければならない人なら誰でもその最初の一句に精魂を傾けます。島崎光政という詩人がいまして、私の大好きな詩人ですが、その人の書いた詩にこういうのがあります。私の言葉が私をむしり取る、私の言葉が私をむしり取る、この最初の一句を書くために彼はどれほど苦労したことでしょうかと思います。私の言葉が私をむしり取る、私の言葉の中には私の肝臓の一部や腸や爪が入っている、言葉は私自身なのだ、そういうふうに書いて、まだその詩が続くんですけれども、それからこう言いました。耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出る、詩人にとって言葉というのはそういうものです。耐えきれなくなった魂が言葉に乗ってあふれ出る、 私はヨハネという人もここで渾身の力を込めて、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき、その最初の一節を書き下ろしたんじゃないかと思います。ここには彼の全信仰、信仰のすべてが込められていたと言ってもいいでしょう。でヨハネは続けてこう言います。これは3節ですが、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、そう言っています。ここで彼は明らかに旧約聖書創世記の第一章を念頭に置いていたでしょう。ですから今日の礼拝のために、私たちの礼拝ではいつも旧約聖書と新約聖書と一つずつ、一箇所ずつ、読み上げることにしておりますけれども、今日の旧約聖書の箇所に創世記の一章の一節から五節までを先ほど読みました。それはそういう理由です。そこをちょっと開いていただくとありがたいのですが、そこにはこう書いてあります。一節から三節までのところ、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。で、この光あれという言葉、その言葉によって光が創造された。シャガールという画家がこの場面を大変美しい絵に描いています。本当はその絵をここでスライドで皆さんにお見せしたかったんですけれども、今日はそれは断念しまして、いつかまたお見せしたいと思います。光あれって題された、美しい絵です。上の方に手が出てるんですが、それはおそらく神の手でしょう。光あれという言葉によって神様は光を創造された。で、続けてそこを読んでいきますと、神は水と水を分けよという言葉、これは6節ですが、ちょっと分かりにくいんですけれども、この水と水を分けよという言葉によって混沌の力が暴れるのをコントロールなさったんだというふうに、理解されます。水というのは旧約聖書では混沌の力の象徴です。それを分けて、その力に制限を加えた。なくなるわけじゃない、しかしそれがむやみに暴れないようにコントロールされた、そういうことでしょう。さらに神様は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれたと書いてあります。10節です。それから野菜や穀物や果物を地に芽生えさせた。11節太陽や月や星を作って昼と夜を収めさせた。これは18節ですね。生き物が水の中に群がり、鳥が天の大空の表を飛ぶ、そういうふうにさせた。そして家畜や這うもの、つまり爬虫類ですが、それから地の獣、猛獣でしょう、そういう動物を作って、最後にご自分にかたどって人を創造されたと書いてあります。これ27節です。で、これらすべては何々あれという神の言葉によって創造されました。創世記の筆者はそう書いています。ちょっと読むと荒唐無稽な話のように聞こえますけれども、 これは単なる神話ではありません。この場合、神の言葉というのは神の愛の意志です。愛するという神の意志です。で、万物はその愛の意志によって存在へと呼び出された。創世記の筆者はそう言いたいのです。すべてのものは神の愛の意志によって存在へと呼び出された。存在するもので一つとして無駄なものはなく、無意味なものはなく、偶然によってできたというものもない。すべては神の愛の意志によって存在へと呼び起こされた。また神の言葉というのは、それら作られたものを決して見捨てないという約束の言葉、祝福の言葉でもあります。で、すべてのものに先立って神の愛がある、神の約束がある、神の祝福がある。これによって万物に命が与えられ、そして保持されていると、創世記の筆者は信じていました。そういうことが なければこの世の中にこれらのものが存在するということはなかったでしょう。偶然に存在するとか、無意味に存在するとか、そういうものは天にも地にも何一つありません。若い時、人はいろいろな苦しみに出会って、自分がここにこうやって生きているのは無意味だと感じることがよくあります。それで命を絶つ、そういう人々がこの頃特に多いです。しかし、無意味なものはこの世には存在しない。すべてのものは神の愛の意志によって存在へと呼び出された。そして神の約束によって、祝福によって支えられ、導かれている。で、これが創世記の信仰なのです。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったとヨハネは書いていますけれども、これはそういう意味です。で、しかしヨハネはそこで単に天地創造に際して神の言葉がそういう創造的な力を発揮したんだということだけを言ったわけではありません。彼は4節から5節のところでこう書いています。ヨハネですね。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。で、この言葉というところにイエス・キリストという名前を置き換えて読んでみると、すべてのことが明確にわかります。主イエスの中に命があった。主イエスには愛の命があふれていた。その愛の命が苦しみの暗い闇の中でうめいている人々をどんなに明るく照らすことだろう。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は闇、暗闇の中で輝いている。で、この言葉はそういうふうに読めばわかります。これはイエス・キリストのことです。イエスご自身 こういうふうに言われたことがあります。でこれはヨハネの福音書の、ずっと後の方ですが8章の12節に、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。でその後でヨハネはさらにこう続けます。暗闇は光を理解しなかった。でこれは5節ですね。5節の後半です。暗闇は光を理解しなかった。でこれは主イエスの苦難を指さしています。暗闇に支配されたこの世は光であるこの方を理解せず十字架にかけて殺してしまった。で私は大変読むたびに心を打たれるんですけれども、クリスマスの物語というのは、ルカの福音書にもありますし、マタイの福音書にもありますが、そこにはイエスが苦しんで亡くなられるということを予感させる言葉が必ずついています。ただのんきに生まれてきたわけじゃない。彼の誕生というのはこの私たちを愛するために命を捧げるということと結びついていました。必ず誕生の物語には必ず彼の後の十字架の運命ということが反映されています。彼はそのために生まれたのだ。でヨハネの福音書でも同じことです。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いていると書いた後で、ヨハネは暗闇は光を理解しなかったと書きました。暗闇に支配されたこの世は光であるこの方を理解せず十字架にかけて殺してしまう。一切はこの方に現れた神の愛によって存在へと呼び出されて、そこに輝く光によって照らされて命の喜びと希望を与えられているのにかかわらず、暗闇であるこの世はその光と命を拒絶したというのであります。ですから11節にヨハネはこう書きます。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。でこういうふうに書いてきた後でヨハネは今日のところで、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言っているのです。これが主イエスの誕生を意味していることは明らかですが、そして先週私たちはそのクリスマスを祝ったわけでありますけれども、この言葉が肉となったというこの言い方は私たちにはひょっとしたら分かりにくいかもしれません。で多分神の愛というものは単なる理想や観念ではなくて、このイエスという方の生身の肉体において現実となったと、そういうふうに理解してよろしいと思います。でしかしそれだけではありません。肉というのは聖書ではしばしば人間の弱さを意味しています。イザヤ書の40章の6節にこういう言葉があります。肉なる者は皆草に等し、草は枯れ、花はしぼむ。肉というのはそういうものです。あるいは詩編の78編には、人間は肉に過ぎず、過ぎて再び帰らない風である。そんなふうに言われています。で、肉というのはそういう意味を持っている。でまさにその点で主イエスは私たちと 同じ人間になられたというのであります。言葉が肉となったというのはそういう意味ではないでしょうか。ヘブライ人への手紙の4章に有名な言葉があって、それは私たちに対する慰めに満ちていますが、こういう言葉です。4章の15節、私たちの主イエスは私たちの弱さに同情できない方ではない。罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様試練に遭われた。そう書いています。言葉が肉となったというのはそういう意味ではないでしょうか。そこには深い慰めがある。私たちと同じように試練に遭われた。で、そのために生身の肉体をとって私たちと同じようにこの地上で生きられた。それは私たちに神の深い慰めが及ぶためです。祈ります。神様、言葉が肉となったということを私たちが心の深いところで受け止めることができますように、この肉体を持つがゆえにさまざまな苦しみにも囲まれている私たちに、どうか神の慰めと助けが主イエス・キリストの誕生を通して及びますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の259番、
yeah.